宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第24回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週お伝えした宮永のスマホが大変だという事件の続報なんですけれどもね。聞いてくださった方はわかると思うんですけれども、念のため宮永のスマホのこうタッチパネルが調子悪いな、なんかカメラのね映りも調子が悪いなと思って点検修理に出したところ、そのタッチパネルやカメラはともかくとして、メーカーさん曰く基板が壊れているので全特価ですね、なので修理費用1万500円かかりますと言われて、宮永的にとっても納得がいかなかったので、すいません、それちょっと戻してくださいってお願いをしてね。で、まあメーカーさんじゃなくて電話会社さんの方で入っているサポートサービスを利用して新品同様のものと取り替えるっていう方を選んだんです。で、その返してくださいねって言ったのが土曜日の出来事で、あ、そうですね、今これを聞いてくださってるのを木曜日と仮定すると先々週の土曜日です。で、その先々週の土曜日に返してくださいって言って、で、いつ帰ってくるかなってやっぱりちょっとこう気になるじゃないですか。なので、まあ、土日挟んでるからまだかなとは思ったんですけれども、月曜日に今どの辺ですかねってセンターに問い合わせをしたんですね。そしたら明日、つまり火曜日、明日メーカーを出ますって言われたので、そっか、火曜日に出て水曜日、遅くとも木曜日ぐらいには着いて、そしたら木曜日か遅くとも金曜日にはショップから連絡が来るかなと思ったんですよ。でも来なくて、というわけで土曜日に、あ、今日なんですけどね、うん、そうなんですよ、あのこのラジオを聞いていただく前の土曜日に実は今日は撮っております。その土曜日に宮永問い合わせをしました、ショップに。すいません、宮永の携帯帰ってきてませんか？そしたらね、あ、帰ってきてますよ。問い詰めたいよね。いつ帰ってきたのか問い詰めたかったんですけれども、くっとこらえて、あ、そうですか、わかりました、じゃあ今日取りに行きますって言って取ってきました。というわけで宮永の手元には壊れていると判定されたスマホちゃんがいて、で、まあセンターにももう連絡をしたので、 2,3 日中には取り替え用のあの新品同様のスマホが届くと、新しいものが届くということらしいんです。まあなので2日3日と考えても週明けには届いているだろうということで、きっとこのラジオを聞いてくださっている今、宮永の手元には壊れていない新しいスマホがあるはずなんです。あるといいな、きっとあるよね。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。今週お伝えするのはこのコーナー、題して宮永舞可動化への道。そんな宮永の可動化への道もですね、また一歩近づいたのでございます。というわけで、先月からね、ちょこちょこ新旧がとか兄弟子が当時がとか、そういうことをお伝えしていたんですけれども、宮永もめでたく准教授一級というお免状をいただくことができました。パチパチパチパチ。というわけでですね、そうなんですよ、右の通り今般免許候なりという漢字ばっかりな文章でですね、お免状をいただくことができたのでございます。ありがたいことでございます。はぁと言いつつ若干不安でもございます。この次って正教授なんですよね。そうなんですよ、その兄弟子がね、当時を読むことになった、一通り納めましたので、あなたは人様にこの流派のお花を教えていいですよというのが正教授というくらいなんですけれども、これをいただくと、まあ宮永もですね、人様に大観流の現代化をお教えすることができるようになってしまう、その一歩手前まで来てしまったということなんです。来てしまった、来ることができたということなんですよ。はい。でもね、まだまだまだまだ苦手なことがございまして、と言いますか、先月ぐらいから始めた投げ入れのお花、いわゆる花瓶みたいなものですよね。花器でも剣山を使っていけるんじゃなくて、細長かったり、こう口があって、こうまあ壺、壺みたいになっていたりする花器に入れていくっていう生け方なんですけれども、本当にこれが宮永の中で苦手でございまして、今ね猛特訓中なんです。だいたいね、剣山だと主線副線と言ったりするんですけれども、線を意識してここここって決めてお花を入れていくんですが、まあ、先生もそうおっしゃるんですけれども、投げ入れ花の場合はまず止まらない、止まらないので、このあたりこのあたりって入れていって、お花が入ってきて、それぞれがこう支え合って止まるようになった時に、きちんと場所を決めていくということらしいんですね。で、そのお花を止めるためには10本の指を駆使して、こう1本1本抜いていくとね、ずれていっちゃうから、こっちのお花をこっちの指で支えながら、反対の指で別のお花をこう移動させてとか、そういう風にいけるらしいんですけれども、っていうか、実際目の前でこういう風にねって説明をしてくださるんですけれども、まあ宮永不器用でございますから不器用でございますので、ですね、宮永がいけてると、前にもお伝えしました、パスタの茹でる時ですよ、パスタの茹でる時のようにこうピラッと広がったパスタの一本をぐしゃぐしゃ動かしているうちに、他がこうつられてくるくるくるくると回って、全部と縦にね鍋の中に落ちていってしまうように、お花も何かこうくるくるくるくると移動していってしまうんですね。本当に困りました、困った。というわけで、この間のね、お稽古で使ったのがユーカリっていう、まあ、グリーンのものを使ったんですけれども、ユーカリですよ。もうユーカリだからね、最初宮永がねコアラを連想しまして、だってユーカリ食べますよね、コアラね。でもね、動物園大好きなので、コアラのいるところにも行くので、すぐ分かりましたよ、見て、これがユーカリ、コアラが食べるやつとは違う、葉っぱの形がね、もう全然違うんですよ。でもね、匂いはね、コアラが食べてるやつ自体はコアラには近づけないので、どんな匂いがするかは分かんないんですけれども、ハーブキャンディーでユーカリキャンディーとかあるじゃないですか、ユーカリキャンディーの香りと宮永がお花で使ったユーカリは匂いが似ていたので、確かにこれはユーカリだと思ったんですけどね。でもね、もうあんまりにもね、こう大変だったんです。どう大変だったかというと、 お写真見ていただくとね、ブログの方に載せてます。お写真見ていただくとわかると思うんですが、細長い釘に、細長い茎に、丸っこい葉っぱがね、ついてるんです。なんて言うんだろう。ハワイとかでさ、レイってあるじゃないですか。こう、歓迎でさ、首にかけてくれたりするレイ？まあ、かけてもらったことないですけど、レイって細長いのにお花がこう、刺さってるから、茎じゃないんだけど、この紐の周りにお花があってさ、こう、紐、細い、太いみたいになって、この太いっていうのがすごい引っかかるでしょ？あんな感じで、ユーカリって、細い茎、丸っこくて大きい葉っぱ、細い茎、丸っこくて大きい葉っぱってなって、これをね、まあ、いわゆる花瓶ですよ。花瓶にこう刺していくわけですね。そうすると花瓶の口がいつしかユーカリの葉っぱで埋め尽くされて、で、そこに、まあ、他に使ったのがね、チューリップとかだったんですよ。このチューリップを刺していくわけなんですけれども、先生、チューリップを刺す場所が残っていませんみたいな感じになっちゃって。でもね、不思議なことに先生が、こう入れていかれると、スッと入ってピタッと止まるというね。どうしてユーカリは、先生の言うことは聞いて、宮永の言うことは聞いてくれないのでしょう。と思うんですけどね。でもね、これと同じようなことを3年ぐらい前、初めてお花を教わり始めた頃に、やっぱり言ってた気がする。宮永が刺すと止まらない、剣山に刺さっても斜めに止まらない。なんで宮永がこうやると剣山に斜めに止まらないのに先生がやると斜めで止まるんだとか言ってね。そんなことをね、宮永と兄弟子と姉弟子と三人で、なぜ私たちがやるとできなくて先生がやると止まるんだってずっと言ってたような記憶があります。そうなんだよね。経験とか、あとは指先の感覚で覚えていったりとか、あとはこういう時はこういう風にしたらうまくいくな、みたいなのを積み重ねていくしかないんだよね。ないんだけど、本当にね、もうで、ユーカリがね、その葉っぱが大きいんですよ。葉っぱがね、大きくて、それを刺していくでしょ？そうすると、花瓶の口が葉っぱで埋め尽くされるでしょ？しかもユーカリね、結構匂いがね、するでしょ？まあ、嫌いじゃないんですよ。ただね、ハーブキャンディーを思い出す香り。それがね、匂いがきつい上に、ベタベタしたんですよ。これなんでかわかんないけど、まあでもね、植物だからしょうがないよね。きっとそういう植物なの。ベタベタするんです。だからね、もうね、宮永先生に言ったんですよ。宮永は、ユーカリが嫌いですっていうか、コアラまで嫌いになりそうですとか言いながら、いけていたら、冷静にね、ニヤッと笑いながら先生がね、それはね、坊主にかけら今朝までって言うんだよ。そうですね。はい。お坊さんが着ているあれですよね、今朝ってね。わかってますよ。そんな言葉知ってますよと言いながら、今週も宮永は投げ入れ花と戦っていたのであります。でもね、不思議なことに、ユーカリってさっき言ったじゃないですか。コアラが食べるユーカリと、宮永が今回生けたユーカリは全然違うのね。葉っぱの形が。これが同じものなのかはちょっとよくわかんないんですけれども。でも、お花で使うユーカリにもね、まあ、多分、宮永使ったのは丸葉ユーカリってやつなんだけども、丸葉ユーカリの他に小丸葉ユーカリとか、銀丸葉ユーカリとか、ウッディベアとか、いろいろありまして、きっとね、花材のことを調べるだけでも、やっぱりお花って奥が深いんだろうな、と思います。というわけで、今週の宮永の華道家への道は、ユーカリとの戦いでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、 古流大観流小鵜飼。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第24回、いかがでしたか？この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。アトスタ放送局の番組ページのお便りフォームやブログのコメントなどにどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。太陽